QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
献血してますか、お客さん。してますか最近は。
してます。
あ、そうすか。
一週間前にしました。
ああ。ってことは、キラウェイ、この血を、こう、自分の体内に注入する誰か、どっかに犠牲者がいるってことですね。
ひどい言い方だ。
だって、こう、キラウェイ菌がこう。
菌って言うな。
小学生のいじめみたいになってるけど。
そうだよね。ひどいよね。
だって、そう、体質が変わっていくじゃないですか。なんか、なんか。
まあ言いますね。
そう、激怒するとこう、筋肉が盛り上が
る。それは、ハルクです。それはハルクです。超人ハルクです。
ああ。ねえ、大量のガンマ線を浴びたっていうね。デビッド・バナー博士はっていう。あれなんだっけな、新聞記者の名前で、マクニール記者か。これ以上僕を怒らせるのよ、マクニール君。大変なことになるからな、と、うわーという、なりましたね。超人ハルク。
はい。
海外では献血の後、自分の献血、自分の血液が、使用され、その方の命が助かるたびに、メッセージ通知が届き、献血した側が、役に立ったと実感できるようで。
へえ、そうなんだ。
また献血しようというモチベーションにつながる仕組みのようです。
すごい。
はあ。
日本でもこういった流れになると、より献血に理解が深まるかもしれませんね。と、うんうんうん、で、今週は献血、あるいは輸血の歴史を振り返ってみたいと思います。1667年、フランスで貧血と高熱の患者に、子ヤギの血液を輸血したのが始まりと言われています。うん、ただし、4人目の患者が死亡してしまったことで、輸血は禁止になります。まあ、ほとんどこれ、医学というより、ほとんどなんか、魔術のような。で、1827年、ロンドンの産婦人科で、瀕死の十数名の産婦に対し、それぞれ、夫の血液を直接投与。数名の命を救うことに成功します。当時は血液型が発見されておらず、成功率は低かったです。もうこれはもう当てずっぽだろ。
ワクチンみたいなもんですよね。
ねえ。たまたま同じ血液型だったら助かる可能性があるけど、それでなかったら逆に命縮めてるわけだから。で、1900年、オーストリアのラントシュタイナー博士が ABO の血液型を発見します。で、これで異なる血液型の輸血で生ずる重い副作用や死亡事故が減りました。まあ、これ血が凝固しちゃうんですからね。違う血液型のやつを混ぜると。混ぜるのは危険ってやつです。一方、日本には1919年頃に西洋の輸血法が伝わります。で、1930年に当時の首相、浜口おさちが、そして1936年には226事件で、後の首相となる鈴木貫太郎大将がそれぞれ襲撃されますが、どちらも輸血によって救命されました。まあね、鈴木貫太郎はね、助かったんですけど、浜口おさちはその後しばらく死にます。はい、浜口おさちが襲撃を受けたのは東京駅なんですけど、東京駅のその浜口おさちが襲撃されたところに、未だに、リベットっていうか、印が地面っていうか、その床に、あって、みんな知らずにそれを、ラッシュ時に踏んづけて言ってますけど、実はそういう印がある。
へ、
東京駅浜口おさちで検索すると出てきます。1952年、日本赤十字社の血液銀行を設立によって、無償で、血液を提供してもらえる献血制度が始まります。それまではね、売血っていうのがあったんですよ。血を売るんですね。金銭を売るために、過度の売血を繰り返していた人たちの血液は当時、黄色い血と呼ばれていました。赤血球が減っちゃってね。黄色っぽくなっちゃうんです。で、1962年、黄色い血追放キャンペーンが始まり、どんなキャンペーンだったんですかね。黄色い血、嫌ですね。あなた黄色い血とかってそういう、なんか、1964年、献血の推進というのが、閣議決定され、売血が影を潜めました。それまでだから、ですよ、なんだっけ、緑十字とか、ああいったところは売血で成り立ってたんですよね。で、その後、法整備も整っていき、献血手帳も作られます。一時期は、 400ml か 200ml かを選べる全血の献血と、特定の成分だけを採血する成分献血がありましたが、血液を受ける患者さん側から見ますと、200ml だとたくさんの人の血液が必要になり、その分、副作用などの可能性が上がるため、現在では400ml の全血全血献血を依頼されることが多いです。キラ姉様、こんな感じで間違いないでしょうか？
合ってます、合ってます。
何今、はい、200ってないんだ、今。
いや、200だと、やっぱり、混ざるから。
うん、混ぜる
それよりか、同じ人、同じ人の、その、全血。
ええ。
その、400ですかね。
ええ。
うん。その方が、うん。
で、キラウエアの、キラウエア菌がそれで広がってい
く。いや、私は、最近はその全血とかしてないので、もうほぼほぼ、もう毎回成分です。
ああ。時間がかかるから、お土産がたくさんもらえると言われている。
いや、お土産じゃないし。
お土産狙いでしょなんか。
いや、違います。で、成分は黄色1ですね。
え？
成分は、成分献血は、はい、黄色1ですよ。
黄色1。
貯めるところ。
だから、結晶とかそういう
の。色がですね。
そりゃそうでしょ。
そうそう。
赤血球戻す。
赤いままじゃないから。あ、そうそうそう。
というね。ねえ、売血があれば俺すぐ売りに行くけどね。もう1万円ぐらいもらえるんだよ。
すごい。
なんか、
高いはずですよ。
そうだ、人間の死だからね。ちょっとほら、飲み代が困ったなとかっていう時に、盛り場にあると
き、ね、じゃない、うちの茶
に盛り場にこう、
売血はいかんですよ、
売血コーナーっていうのがあって、で、こう、キャンペーンガールみたいなのが、売血いかがですか、今なら1万円ですよ、とかっつって。
も
う全然。
もしものあれじゃないんですか。
献血の行かないよね。みんな売血に並ぶよね。
うんうん、
ちょっと今日、飲むんだけどさ、やっぱ体軽くしといた方がいいじゃん。だから、ちょっと売ってくるよ、とかっつって。ダメかね、なんかね。
献血って、採血する、24時間前は、アルコール飲んじゃダメみたいな、薬なんか飲んでたらダメみたいなあるんですか？
チェック。
そういうのが、チェックが最初に、あります。
問診があって。
そうそう、問診、もう問診っていうか、チェック表があって。
そうそう。そういうの問診って言うんだよ。問診表で。
で、私できないかもしれない。なんか、プラセンタ注射打ってたらできないとかないですか？なんか。
プラセンタ注射？
なんか打って言ったらできないって言われたんですよ。
あるかもしれない、
うん。そういうのもあるかも。なんか、違うものを投入してたらできない。
それはないですね。だから必ず、だからそういうの必ず聞くので。
そうか。
まあ、私は、なんかやりましたけど、献血は。なんだろうね。俺なんかね、血管がわかりにくいんだって。
へ
ー。腕の。見えにくくて。俺でなんか、常にね、何人か、その、注射を打つ看護師さんが、チェンジするもん。なんか、若い看護師とかで、ちょっとわからないわ、とかつって、なんか、
だんだんベテランの人が。
そう、ベテランが出てきて、これはなかなかね、みたいなこと言われて、なんか、俺何なんだろうな、とか思って、なんか、そんな珍しがられるのかな、とか思って、で、なんか、すっごい内出血したこともあるけど。なんかね、注射に向いてないんだよね、なんかね、昔から。注射にまつわるいろんな鉄板の話がいっぱいあるじゃないですか。ツベルクリン反応事件とか。
なんか聞いたこ
と。言わなかったっけ？中学の時に。もう鉄板で、この番組で今までもう50回ぐらい喋ってるけど、ツベルクリン反応ってさ、ほら、こう、蚊に刺されたみたいにぷくっと膨らむじゃん。はいはい、ね、
うん、
で、皮下注射でしょ、
はい、
ね。で、それでこう並んでて、こうイソプロパノールを示した脱脂面で、こう、まず消毒をしとくじゃないですか。ヒヤーとか冷てーとかみんな言って。
はい、
で、それで並んでて、で、なんか目の前に、もあれはな、一応看護師さんなんだろうね。資格持ってる、なんか近所のおばちゃんみたいなのが3人ぐらい来てて。で、並んだおばちゃんのところで、はい、腕を出してとか言われて、はい、とかって手を出して。それで、細いピストンがついた、注射器で、で、ふってこう、なんかこう、引っ掛けるようにこう打つのね、皮にね。ふって引っ掛けたらさ、突き抜けたんだよ。俺、ピアス開けに来たのかな、みたいな感じで、腕に。それで、おばちゃん、こう、ピクピクってこう、なんか眉毛をピクピクっとさせながら、何事もなかったようにスッと抜いて、それで2ミリぐらい離れたところにもう一遍穴を開けようとしたわけですよ。 で、そこで今度はうまくいって、はい、で、薬液をピューと注入したら、先ほどの、先ほど貫通した穴から、その薬液が溢れ出るという異常出水事故が起きるんですよ、これが。これもう先進動向をまず掘った後、これパイロットトンネルって言うんですけど、その横で本坑を掘ったところ、実は先進動向から異常出水が起きるという、まるでなんか青函トンネル工事事故みたいなことが起きまして、で、それでおばあちゃんピクピクピクってして、またスッと何事もなかったら抜いて、今度また5ミリぐらい離れたところに、今度打って、今度は成功したわけですよ。で、その後、あれって赤くなったやつを1週間後にノリスで測るじゃん、はい。で、それのやつで陽性か陰性か決めて、BCG を打つか打たないかみたいな話になるじゃない。ね。もう、測れたもんじゃないですか。腕全体が真っ赤になるぐらいまで、で、その医者が見て、どうしたのこれはって。いやいや、カクカクシカジカで3回も打たれたんですけど、それもでけーんとかっつって、でけんって俺が怒られて、なんで俺が怒られるんだろうと思う、という、おなじみの、おなじみのツベルクリンというお話をさせていただきました。という、お後がよろしいようで、というね。どうですか皆さん、なんか注射だとかでなんかこう苦い思い出とかそういうのはないですか？
特に
ない。特にない。木下さんは献血でなんかいっぱい献血してるからいろんな事故とか起きてんじゃないの？なんかこうなんか
事故
とかなんか経験してんじゃない
の？いや私はないですよ。こう横全くないです。
横で血抜いてる人が急になんか血が止まらなくなってこうえらいことになる。
いや全然そういうのは見たことないですね。
あそうですか。
はい。
こうなんか
だから全く問題なく、皆さん行ったことない人、行ったことがあっても、遠く離れた方、ぜひまた献血を復活お願いします。
なんかあんた、日本赤十字社の回し者かなんか。
いやいや、違う。はい、いやいや、絶対ね、はい、自分のためにもいいと思うんですよ。
ああ。
うん、だって、うん、女性はほら、生理があるから、血が出るから自分でまた作ると思うんですよね。ま
あ、あれ新しい血が。血ではないけどな、
ま
あ、具
体的に。まあ、血ではないけど、やっぱりね、はい、男性とか特にね、ずっと、はい、男性の方が、あ、そうか、うん。だから新しい血を作るって、自分の検査結果もわかるので、はい、すぐ、2週間後ぐらいに、
はい。
それで健康管理とかもできますし、コレストロールとか、
コレストロレール
あ、ごめんなさい。赤血球の量とか、はい、なんかいろいろあるんですよね。ちゃんとデータが。はい、うん、だから、そういうので、比較して健康管理もなるし、いいと思いますよ。
さようか。
うん。
はい。
献血行ってみたいんですけど、なんか。
行ったことないの？
行ったことないです。
え、マジで？
いつも横目に、ああ、行きたいけど、
あれ、なんで行かないの？その一歩はなぜ踏み出せないの？
なんか、なんやろ、わかんない。
なんで
なんでやろ、初めてやからちょっと行きにくいんかな。
そうなんだ。
私もなんか行こうと思ったけど、時間がかっ、なんかなんでしょう。体調悪くなるよとか、その、後になんか用事ないですかとか、そういうこと聞かれて、あ、結構しんどくなるのかなと思っちゃって行かなかったとか。
あ、いや、ありました。それは違うな。成分するとかではなく、うん、成分だったら時間かかるんですよ、やっぱり。
ああ。
やっぱり、
検査から、もし待ち時間があればもっとかかるし、ある程度時間を確保しないと、やっぱ成分は、やっぱ最低でも1時間半はかかりますよね。
検査から。
その分ほら、お土産がいいから。
だからお土産だ、大中でも。
え？
お土産って言うな。
お土産狙いでしょう。だってこう、
まあ、お土産っていうか確かに食べ物とか、食べ物って言ったらいいかな、お菓子とか。
各地の名物ラーメンセットとかね。なんかいろいろあるんですよ、なんか。
それ熊本だからちょっとわかん、熊本だけだろうけど、他の他県はもっとすごいのかもしれんですよ。
お米とか、ね。
だから他県に行ってみたいにそう。だけど大阪とかいいんじゃないですか、めっちゃ。
しょっちゅう見かけますよ、梅田で。
いや、あるよ、献血ルームみたいな、あるある。
車も来てるし、ヘップの前とかで。
うん、あるいる。
そう。あれ、入りたいんですけど、なんかちょっと、なんやろ。また今度でいいかって思っちゃう。
じゃあ今度ね、12月に QIC1300 で木田上優子が大阪に現れるわけですよ。
はい、
献血大魔王が。
大魔王って
。それはみんなを連れて引き連れて、よ、行くぜ今から献血だよ、は
い、いい
やろうぞも
う、うん、
血抜くぜとかって。
そういう、だから私、それまで開けときますんで。献血しないで。
ああ。
献血もね、あれがいるんで、あれっていうか。
あれがいるんですね。
時間、そうそう、次回までの期間が空いてこないとできないんで。
なるほど。 まあそういうわけでございまして、今ちょうど QIC1300 の話をちらっと言いましたんで、
はい、
告知でございます。12月11日土曜日、お昼の3時ぐらいから始まります QIC1300 公開録音と、そしてリスナーの集いでございます。これ締め切りが決まったですよね、確かね。12月の確か1日だったと思いますよ。締め切りが。はい。なので、早めにどうぞ、来たい方は、お申し込みをいただきたいと思います。詳しくは FMC の公式ツイッターの方でご案内が行ってますんで、そちらの方をチェックしてください。締め切りを過ぎますと応募できなくなります。で、その一次会といいますか、収録だけ参加したいという方、二次会だけ参加したいという方、あるいは両方、通しで参加したいという方、で、あと、お友達とか、ご家族とか、何でもいいんですけども、二名で、最大二名で応募できますので、応募の方をよろしくお願いいたします。木田上優子もやってまいります。で、あさみちゃんもなんか来れそうな感じですよね。
はい。
はい、皆さん、集まりますんで、楽しくやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。舞島社中も、何人か来るということになっておりますんで、よろしくお
願
い
コラボ、コラボ。
ということでございまして、さあ、お送りして参りました QIC、そろそろお別れの時間でございます。これ、ね、QAC もね、ジェッセルの方で流さないんですかっていうのはあるんですけど、全部だと長いんで、これは。やっぱもうちょっとどっか細かくした方がいいんで、例えば C 枠だけとか、どっか A 枠だけとかっていうのを、こう、ピックアップしたやつを流す可能性はあります。まあ、そういうのも、まあ、折を見て、レギュラー化していきたいなと考えておりますんで、よろしくお願いします。まあなんだかんだで11月がもう終わろうとしているわけでございまして、
早い
っすね。ついこの間投票日だったと投開票だったわけですよ。
あ、確かに、
もう1ヶ月だもんね。
うん、
で開票の時のドキュメントをYouTube でアップしておりますが、あれが3万だか4万だかアクセスいってるんですけど、それの完全版というやつがついにできまして、今朝方できまして、はい、30分の作品になっております。で、これ全国のいろんなドキュメンタリー映画祭だとか、そういったところにも、まあ、出品しようかっていう話にはなってきてて、まあ、そういったところでひょっとしたらご覧いただける機会もあるかもしれません。でまずはYouTube でご覧いただくということになっておりまして、もうこの QIC がアップできてる時間、にはもう公開になってると思います。今日今日は収録してるのが11月の27日なんですけれど、27日の夜20時から公開ということになっておりまして、ジェツテレのチャンネルの方でもうご覧いただけるようになっていると思いますので、もしお時間があれば、ご覧いただきたいと思います。前島くんの涙とか
涙やっぱり、
そういうやつもも
らい泣きしますな、
あ、そうですか。キラウエの目にも涙、ねえ、あのキラウエが泣いた恐ろしいですね。
全米が泣いたみたいな、
そうそうそう、
どんなね、どんな涙だったんですかね。
黄色かもしれ
へん。あ、黄色、
そうね、黄色かもしれへん、緑かもしれない。
恐ろしいですね。まあともかくそういったことでご覧いただければなと思います。本当ね、もう今ね、毎日いろんなものを作ってるんで、なんかね、編集のスピードがね、どんどん上がってた。
ああ、そうでしょうね。
なんか
やればやるほど上がりますもん
ね。ものすごくね、スピードアップするための道具ってうち持ってるんです、実は。持ってる、それ使ってないですよね。慣れてないもんだから。使ってなくて、普通になんだ、トラックボールとかでやってるんですけど、それでスピードなんだから大したもんだなって自分でちょっと思ってるんですよ。まあ、そういうようなことでいろいろ作っておりますんで、ご覧いただければと思います。ということで、12月11日 QIC1300、ぜひ皆さんお越しください。ご応募の方お待ちしております。そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と、
カトラアサミと、
そして、マナちゃん、どうぞ。
はい、 あなたの名と、
そして九州は
平川英子でした。
ということでまた来週です。ごきげんよう。さようなら。
はい、バイバイ。